はい、それでは今日は予部記の40章ですね。予部記の40章、そして今日で最後になります。40章から42章まで学んでいきますが、今日のメッセージの題は塵と灰の中で。塵と灰の中で私は悔い改めますという言葉を予部は言いました。それでは本文に入ります。主はさらに予部に答えて仰せられた。非難する者が全能者と争おうとするのか。神を責める者はそれを言い立ててみよう、とあります。主はさらにと書いてありますが、私たちがこの前学びました嵐の中から予部に答えて仰せられたと38章の一節に書いてあります。そして知識もなく言い分を述べて摂理を暗くするこの者は誰か。有志のように腰に帯を締め、あなたに尋ねる私に示せと言われて、天と地の創造、また動物ですねのこの生態について、このメカニズムデザインについてあなたは分かっているのか、誰がこういうことをしたのかということをお聞きになりました。もちろん予部は答えることができません。あまりにも不思議なこと、あまりにもその理解を超えたことであります。それで非難する者が全能者と争おうとするのか、神を責める者はそれを言い立ててみようと、今度は違う問いかけを神様はなされていますけれども、予部がどのような形で全能者と争ったのか、また神を責めたのかということを考えてみたいと思うんですね。予部は神を呪うことはしませんでした。そして神の主権を認めている人でした。それは予部記の2章の最後のところで、すべての財産を失い、さらに自分の体にも悪性の種物ができ、妻から主を呪いなさいと言われた時に、私はこの災いも受けなければならない、幸いを神から受けるのだから災いをも受けなければならないという言葉を言いました。また、まだ体がですね、まだ健康な時、財産が全て取られた後も、主は与え、主は取られる、主の皆は褒むべきかなと。だから神様が、どんな状況になったとしても、私は主を褒めたたえる。私は神を認める。神をあがめる。神を捨てたりしない。神を呪ったりしない。ということを心に決める。決めていたわけです。これは最後まで彼は、そのようにしていました。彼は主の、神様の主権を認めていました。ところが、問題は、三人の友人が来たわけですね。そして、彼ら自身の、予部の霊的な状態を診療したわけです。で、それは、苦しみというのは、何か罪を行ったから、来ているものであるはずだと。いうことをこの友人三人が言ったわけなんですね。で、彼らの言葉に予部は影響されていきました。聞き入ってしまいました。聞き入るっていうのは反応してしまったわけなんです。だから自分の目を神様に注ぐのではなくて、その友人たちに対する反論にエネルギーとその自分の意識を持ってったわけなんですね。それで予部は最後のところで誓いを立てて、私はこのような苦しみに遭うような悪いことは一切していないという自分の義を前面に持ってくるような主張をしたわけなんです。で、その結果神様の義が横に追いやられてしまった。そこで全能者と争う 神を戒め、責める者はそれを言い立ててみよという神様の言葉になるわけなんですね。ですからヨブの過ちは、主権を、神の主権を、その全般的な、一般的な自分の人生における神の主権を認めなかったということではなくて、その神様が全てのことを支配されている、この今の具体的な状況も支配されているという、その具体的なところにおいて目を神様から離して、そしてこの人に対して応答していく、人に言われたからって言ってですね、今度はあと自分のことを見すぎていくわけですね。自分の内をない、自分の内側をこう内省していくっていうんですか、それをやりすぎてですね、いつの間にか神様をこう横に追いやっていってしまったという、こういう過ちなんです。でこれを、まあ、私は自分でよくやるなと思います。例えば、この戦後ですね、日本が、たくさんの宣教師がやってきて、で多くの人が洗礼を受けてですね、リバイバルかっていうふうに思われたけれども、多くの人が離れていった。で状況はですね、今でも変わらないでですね、何かちょこっとしたことがあるだけで、その命までもですね捨てるような行為、つまり信仰を捨てるようなことがあるわけですね。で私はですね、いや、どんなことがあっても私はあなたを捨てませんと神の恵みによって言うことができます。けれども何か具体的に自分の目の前に与えられていること、置かれている状況ですね、でこのいう状況に対してですね、いつの間にかそれに応答していってしまうですね。また人から何か言われた、あなたはこんなことを言った、あなたは、こんな性格を持っているとかですね、いろいろ自分に対するこう評価を受け、で今度は自分もこう内側を見るようになっていくわけなんです。で直そうとする。でこれって良さそうに見えて、実は神様を追い出しちゃってる状況をになるわけなんですね。だから神様はご自分の栄光を、その創造の技を通してこのお店になって、ご自身をお店になったわけですね。これが本当の謙虚になる方法なわけなんですけれども、ある牧師がこんなことを言いました。これ英語でまず言いますね、それから日本語に訳しますが、Don't take yourself seriously. これは真面目になるなという意味です。Don't take yourself. あなた自身を seriously. 深刻に捉えるなという意味です。でも、take God seriously. 神を深刻に受け止めよう。わかりますか？真面目になるな。神様を真剣に受け止めなさい。と、こう、言いますけど、それをしなかった。自分をあまりにも見すぎて神様の栄光を見なくなってしまったこのヨブがいたわけなんです。で次、その神様の言われたことに対するヨブの応答、返事を読んでみたいと思いますが、ヨブは主に答えて言った。ああ、私はつまらないものです。あなたに何と口答えできましょう。私はただ手を口に当てるばかりです。今こうやって手を口に当てるばかりですとこうやってるわけですけれども、まずつまらないものですというふうな、まあ、新改訳の訳がありますが、これはつまらないものですがって言ってですね、私たちが言うような軽い言葉ではありません。口語訳の方がいいですね。誠に卑しいものというふうに書いてあります。英語だと vile という言葉が使われてまして、まあ、バイオの意味は下劣な、恥ずべき、嫌な、悪質なと、こういう意味がありますけれども、そういうふうにヨブは今告白しています。で今言いましたように、本当の謙虚さというのは、人間が謙虚になる方法というのは、この神の栄光を見るときですね。まあ、圧倒的に自分が小さな存在であるということを神と比較することによって初めて知ることができるわけなんです。ヨブは正しい人として数えられてますね。エゼキエル書において、3人の人が この名前が挙がってるんですけれども、それはダニエルとノアとそしてヨブランです、ね、で彼らが今生きてるとしても、彼らが、いたとしてもですね、自分の義だけによって、自分自身を救うだけで他の人たちを救うことはできないということが、この神様がエゼキエルに語られたんですけれども、そこにヨブが上がってるんですよね。ダニエルも上がってます。ダニエルも主の使い、ヤオウェの使いに出会った時に、イエス様の栄光を見た時に顔色が変わってですね、気を失ってしまいました。これが本当の謙虚な、この私たちが本当に謙虚になることができる神の栄光を見ていくということですね。それで今この手に口を当てるばかりですとヨブは言いました。で5節、一度私は語りましたがもう口答えしません、二度と私は繰り返しません。良さそげに見えますけれども、神様はさらにですね、嵐の中からヨブに答えて仰せられたと同じ言葉を語られるんですね。さあ、あなたは勇士のように腰に帯を締めよ、私はあなたに尋ねる、私に示せ。反省が足りんということなんですが、何を神様は足りないと思っていらっしゃるかと言ったら、彼は口に手を当てただけなんです。もう何も言いません。私たちの間でも人間関係でもこういうことが起こるじゃん。何か問題を起こした人にですね、ちゃんと説明しなさいですね、というふうに聞いたら、もうこれからやらなければいいんでしょ説明しないでやらなければいいんでしょ黙り告ってしまうわけですね。告白が必要なんですよね。申し開きが必要なんです。でこれを、ヨブはしてないんですよね。で最後に彼はします。でも神様はですね、それを待っているわけなんですね。そこで、このさらに語られているわけなんです。で、八節をご覧ください。あなたは私の裁きを無効にするつもりか、自分を義とするために私を罪に定めるのか。この裁きを無効にするつもりかと神様がおっしゃって、また自分を義とするために私を罪に定めるのか。神様の裁き判断というのはヨブ記の1章と2章に書かれているわけです。サタンが、地を徘徊していたサタンがですね、神様のところに来て、ヨブについて話して、で神様はこのような正しくて潔白な者はいないと、神様の自慢だったわけですね。けれどもサタンは、いや彼は祝福を受けてるからこんな風に、あなたを恐れているんだよと、祝福取り去ったらと、こういう風に言ったわけですね。でそれでこのバトルグラウンドですね、戦いの場所になった神とサタンとの、この戦いの場所がこのヨブ自身の体になってしまったわけなんですよね。でこれが神様の判断でした。本当に神ご自身を恐れ愛しているのかどうかということですよね。でこれを無効にするようなことをヨブはずっと言ってたわけなんです。なんで私はこんなことをされなければいけないのか、なんでって言ってですね、でこういうふうに神様が言って、次に、あなたには神のような腕があるのか、神のような声で雷鳴を轟き、また、らせるのか、と言ってますけど、言われてますけれども、今嵐の中で語られてるんですけれども、この神様ご自身もエリクと同じように、この雷鳴を通して私はこういう意向とこの力を表しているんだよということを、このおっしゃられて、でさあ誉れ気高さで身を装い尊厳と意向を身につけよ。で何をもって尊厳と意向かというと、この11節以降に出てます。あなたの激しい怒りを吐き散らし、すべて高ぶるものを見てこれを低くせよ、すべて高ぶるものを見てこれを抑え、悪者どもをその場で踏みにじれ、彼らを共に塵の中に隠し、その顔を隠れたところにつなぎ止めよとですね。その高ぶるものをすべて踏みにじってつなぎ止め低くさせるという ことを行いなさいと、そういう気高さ、また尊厳と意向を身につけてみようと神様はおっしゃっています。そしてそうすれば私はあなたを讃えていよう、あなたの右の手があなたを救えると、こうやって、神様おっしゃってるわけですけれど、まず高ぶるっていうのに書いてあります。でこれからですね、2種類の動物が、獣が出てきますよね。でこの獣がいわゆる高ぶる獣なわけなんですね。ちょっと高ぶる獣っていうとなんとなく日本語としてこう、高ぶる獣っていうとなんか獰猛な獣っていうふうに言い換えたらいいかもしれませんけれども、この高ぶるっていう言葉は聖書の中でたくさん使われていてですね、この人間だけではなくていろんなものに使われるんですね。でこの前回学んだところでも、あなたの高ぶる波はここでとどまれと、波に対してですね、高ぶりの波、つまりこのなんていうんですかね、威力があってまた他のものに害をもたらして制御できないようなもの、これみんな高ぶるという言葉をこの使って、いるわけなんですね。それでこの獣でそういうような獣の代表格を、これから、この二つ挙げられるわけなんですけれども、かなり神様は勢いづいてヨブに語りかけておられます。で、ここの箇所を私、最初読んだときですね、なんか神様怖いなって思ったんです。なんかね、責めてるような感じでね、怒ってるような感じで。でも、ここで神様の、その叱りつけられている言葉の中に実は憐れみがあるんですよね。ヨブのことを憐れんでおられる神様を私たちは知らなければいけないんですね。というのはヨブは、今ここで14節であなたの右の手があなたを救えるとってありますけれども、そのあまりにも落ち込んでしまっているために、その神様の方に目を向けていないために、そのもう自分の義で自分でという中にとどまってしまっているけれども、神様はヨブと交わりをしたい、ヨブとコミュニケーションをしたい。ヨブがご自分の憐れみの中にとどまっていてほしいと願われているわけなんです。だから私がこれだけ偉大なんだよと、これだけの栄光を持っているんだよ。そしてヨブがもう神様の前にひれ伏して神様に頼っていくということをしたいわけなんですよね。本当に神様から見たらですね、このちっぽけな人間がですね、一生懸命自分でですね、この悲しんで、だって神様は本当に愛されてる、そのヨブですね、もう自慢していたヨブですよ。それがもうなんか泣いてしまっている。そこで、お前何やってるんだと。こういう語りかけなんですね。それでは、具体的にその獣を見ていきたいと思いますが、さあカッパを見よとあります。あ、カバです、間違って、カッパじゃないですね、カバを見よ、すいません、カッパじゃないです、カバです、カバを見よ。でこれから読んでいく箇所、読むとですね、明らかにカバではない描写が出てきます。広辞苑を、この広辞苑じゃないかな、リーダーズかな、英和辞典だと思いますが、この英語のですね、ビヒモスという言葉を調べたら、このカバーと訳されていたりしてた、カバーかな、ヒパパートナスとか、なんだっけな、ちょっと忘れましたけども、そういうふうに書いてあったんですけれども、明らかにカバーではありません。で、新教の訳は、そのままですね、このヘブル語の、言葉をその日本語化した、ベヘモトと、ベヘモット、ベヘモット、というふうに書いてありますが、私はこれが一番適切ではないかなと思います。では、読んでみますね。これはあなたと並べて私が作ったもの。だからあなたも作られたものだけど、次のこの、ベヘモットも私が作ったんだよと言われているわけですね。 牛のように草を食らう草食動物です。身をその腰は力は腰にあり、その強さは腹の筋にある。尾は杉の木のように垂れ、桃の筋は絡み合っている。尾は杉の木のように、カバは垂れてますか？垂れてないですね。で、骨は青銅の管、肋骨は鉄の棒のようだ。いや、カバよりははるかに強靭な動物ですね。これは神が作られた第一の獣。これを作られた方がご自分の剣でこれに近づく。神がご自分で作られたんだけれども、神がこの、獣に近づくときには剣を持って武器を持っていかないと制することができないというほど獰猛であると、力があるということを、ここで神様比喩的に述べておられるわけです。山々はこれのために産物をもたらし、野の獣も皆そこで戯れるとありますね。もうその動物がいることによって生態系がですね、それを動物中心に回っているような感じですよね。で、彼はハスの下、あるいは 足の茂みや沼に横たわる。ハスはその陰でこれを覆い、川の柳はこれを囲む。川とかその沼とかそういうところにいる動物です。たとえ川が溢れてもそれは慌てない。その口にヨルダン川が注ぎ込んでも動じない。この多くの川がですね、水が入ってきても何とも動じないと。誰がその目を掴んでこれを捕らえようか、それが罠に、誰がその罠にかけてその穴を突き通すことができようか、もう人間のが制御することはできないと、その捉えることは全くできないような強靭で、もう、ね、さっき説明した通り高ぶった誇り高い獣ですね。で、この描写を読むとですね、カバというよりも恐竜、特に草食恐竜を思い出せるかと思うんですね。一つ一つ読んでいくと、その力が腰にあって強さが腹の筋にあるということ。16節。そして尾がさっき言ったように杉の木のように垂れ、桃の筋が絡み合って。骨が青銅の管、肋骨は鉄の棒のようだ。ですね。そして、私たちがよく目にするその恐竜の姿に、あっちの方の、肉食恐竜じゃなくてですね、なんかどんどん走っていく方じゃなくて、ものすごく首が長くて尻尾が長い、この頭だけがちっちゃいですね、あっちの方の恐竜ですね、草食の方ですね、そっちに似てます。で、興味深いのはですね、これはあなたと並べて私が作ったものと15節に書いてあって、ヨブが生きている時に存在していたんです。進化論では何億年前ですか、恐竜が生息してたというのは。で、絶滅してはるか後に、まあ、猿から進化した人間が現れたという説明をするわけなんですけれども、これを聖書の記述をそのまま読めば、もう最近、その紀元前の2000年くらいの時にはすでにも、恐竜は存在していたことが、まあ、わかりますね。まあ、創造論の、この資料を読みますと、もう本当に近い時期に、まあ、ある時には紀元後ぐらいのところでも、この、見つかっているっていうか、その、爬虫類が、結局爬虫類で、そのトカゲみたいなもので、それは、どんどん小さくなっていったっていうか、そういうですね、この、資料もあるぐらいなんですけれども、存在していたわけなんですね。このように人間が制御することができない動物を挙げて、41章からはもっと極めつけの極めつけはもっとじゃないですよ、極めつけの、もう、誇り高い獣の王と神様が最後に呼ばれますけれども、レビアタンについてお語りになられます。あなたは釣り針でレビアタンを釣り上げることができるのか、 罠輪でその舌を押さえつけることができるのか。いわゆる漁師のようにこのですね、魚をこう釣るような形でできるのかと。到底できないと。レビアタンは、あなたは足をその鼻に通すことができるのか、鍵をその顎に突き通すことができるのか。その捕らえた後にその鼻、顎に突き通して鍵をまた足ってこれロープですね、鼻に通す、できるのかできないと。でこれがあなたにしきりに哀願し、優しい言葉であなたに語りかけるだろうか。だからなんかこう泣き声を上げてですね、語り人間が制することができるような形でついてくるのかと。できないと。でこれがあなたと契約を結び、あなたはこれを捉えていつまでも奴隷とすることができようかですね。例えば象とかですねにおいても、サーカスとかで見たら分かる通り、こう制御することができていますよね、けれどもそんなことはできないよねと。レビアタンは、あなたは鳥と戯れるようにこれと戯れ、あなたの娘たちのためにこれをつなぐことができるか、ペットにすることはできないと。で漁師仲間はこれを売りに出し、商人たちの間でこれを分けるだろうかですね、捕らえて肉にして、または皮のバッグにするか分かんないですけど、そういうことはできないと。あなたは森でその皮をヤスでその頭を十分に突くことができようか。それよりも硬いと。槍とか森は突き通すことができない、カッチンカッチンだと。その上にあなたの手を置いてみよう。その戦いを思い出して二度と手を出すな。見よ、その望みは裏切られる。それを見ただけで投げ倒されるではないか。これを起こすほどの狂ったものはいない。安らかにじっとしている、起こすようなこともあえて誰も恐れてしないほどの恐ろしい獣だということです。ですね。もう目を合わせただけで一巻の終わりというような獣だと神様はおっしゃられています。そして、もう一つ、このレビアタンが海の中に生きているですね、動物であることが分かりますよね。鶴っていう言葉がずっと出てますけれども、海の中にいます。で次に、だから誰が一体私の前に立つことができよう。誰が私に捧げたのか。私が報いなければならないほどに天の下にあるものは皆私のものだ。今レビアタンの前に立つこと、それを見ることさえもできないのに、レビアタンを作った神の前に立つことができるものがいるのかということを。その立つというのは、その礼拝という形で立つのではなくて、対等な関係として立つという意味ですね。そのレビアタンを制御するわけですよね。その意味での立つという意味ですね。迎え撃つというような感じですね。それはできないだろうと。なんでそんなこと考えられるんだと。でも私たちはよくこのことを行ってしまいます。何か自分に不都合なことが起こったとき、なんで神様こんなことするんですか、こうやってくださいよってしきりに祈っていくわけですよね。ヒゼキヤを今思い出しましたが、しきりに祈りました。寿命を伸ばしてくれと。神様伸ばされました。それがユダの国にとって文字通り致命的になったわけですね。マナセが生まれたわけです。不条理なことって起こるわけですよね。でも神の摂理があるんですよね。それを思わないで私たちはとかく、あたかも神様がなんか首輪につながれた犬であるかのようにですね、こう、神様、私がこういうふうに考えてるんですから、それをやってください、こうしてるんですからこうやってくださいですね。神様に導かれた祈りではなくて、神様を導くような祈りですね、をしてしまうわけなんです。でも今のここの言葉、誰が私の前に立つことができよう、誰が私に捧げたのか、私が報いなければならないほどに、ここですね、もう神様の主権の中で私たちはもうひれ伏し、へりくだらなければいけないわけなんです。 で次12節ご覧ください。私は彼のおしゃべりと雄弁と美辞麗句に黙っていることはできない。でこの新改訳の訳はこの彼のおしゃべりとこの彼というのは呼ぶのことだと思って訳しているかと思うんですね。でないとこのおしゃべりと雄弁と美辞麗句に黙っていることはできないというふうに読むことはできないんですけれども、または呼ぶか人間かけれども、他の訳英語もそうですし、あと口語訳もそうなんですが、あのこの彼というのは、レビアタンのことを表しているように訳しています。私もそっちの方が通じると思うんですね。こういうふうにあの口語訳ではこうなってます。私はこれが全身とその著しい力とその美しい構造について黙っていることができないですね。全身と著しい力とその美しい構造について、で次にそのレビアタンの全身、著しい力、美しい構造について話していかれるわけなんです。誰がその街灯を剥ぎ取ることができるか、誰がその胸当ての折り目の間に入れるか、誰がその顔の戸を開けることができるか、その歯の周りは恐ろしい、その背は並んだ盾、封印したように、固く閉じている、一つ一つぴったりついて風もその間を通らない、互いにくっつき合い固くついて離せないですね。あのこの箇所からレビアタンのことをワニだという人たちがいます。でまたこのレビアタンという言葉をですね、調べるとこうワニだっていうような、まあ、いわゆる何ですか、この聖書辞書、辞典じゃなくて一般の辞典ですね、辞書を調べて出てくるんですけど、次の箇所を読むと違うことが分かります。そのくしゃみは稲妻を放ち、その目は暁のまぶたのようだ、その口からは松明が燃え出し火花を散らす、その腹からは煙が出て煮え立つ釜や燃える足のようだ、その息は炭火を起こし、その口から炎が出る、火を吹く獣。ワニは火は吹きませんね。あと火を吹くって言ったら何でしょうね。火が出るって言ったら何でしょうね。わかんないですけど、ホタルはちょっと出ますかね。光ですね、あれはね。うん、私たちが思い出すことができるのは、この前の、箇所と、この箇所の表、描写とですね、こう、兼ね合わせてみると、竜、立つ、ですね。竜ですね。で、私たちは竜だと聞くと、想像上の動物であるというふうに理解しています。けれども、ここの描写、また、他の、後でちょっと引用しますけれども、レビアタンが書かれているところを読むと、どう見ても実在の動物にしか聞こえません。あまりにも具体的に書いてあります。で、今から読むところも具体的に書いてあって、もうヨブが、このレビアタンはどういうものかということをよく知っているような、ですね、そのように書いてあります。で聖書の中に竜がたくさん出てくるんですね。実は創世記の3章、蛇が生きている動物の中で一番狡猾で、それでエヴァにですね、この語りかけて、すべての木から取っては食べないと主は言われたのですか、神は言われたのですか、いやそうではないと、その中央にある木からは食べてはいけない、取って食べてはいけない、触ってもいけないとこう言いました。いやそれは違うんだと、それ取って食べたら、神のように賢くなってということをですね、蛇だと書いてありますが、そのナハシっていうのかな、ナハシ、私がヘブル語を学んだ時ですね、ハッっていう言葉があるんですね。でこれは魚の骨がですね、喉に引っかかった時にですね、こう取る、カッて取る時の、あの音を出しなさいと、こう。その音になってますけれども、その言葉は、 蛇だけではなくて竜とも訳せる言葉なんです。だからあれは蛇かな竜かなという感じの実は動物なんですね。でその後で塵を塵を這いつくばるようになるとということを神様がおっしゃられたので、もしかしたらその蛇というのは竜がそのような呪いを受けてそうなったのかもしれないと考えられるわけなんですね。わからない、まあ、今のはあくまでも推測なんですけれど。でさらに興味深いのは、先ほどが恐竜の話が出てきました。で恐竜という漢字を読むと怖い竜です。で中国語もそうなんですねとインターネット上に書いてありましたが、で恐竜の化石、中国は恐竜の化石の宝庫だと言われています。そして恐竜の化石についての歴史的な文献も出てきて、そこでは竜というふうに書かれています。そして世界中に竜の伝説がありますけれども、中国がね、一番多いわけなんです。いつも竜が出てくるわけですよね。ドラゴンが出てくるわけです。ですからもしかしたらその恐竜の一部の一つとしてこの竜が数えられていたという可能性がありますよね。その中での獣、一番獰猛な獣ということで考えられていたかもしれません。では続けて読みます。22節、その首には力が宿り、その前には恐れが踊る。その肉のひだはくっつき合い、その身にしっかりついて動かない。この中の筋肉の話を神様今されているわけですね。でその心臓は石のように硬く、薄の下石のように硬い。それが起き上がると力ある者もおじげづき、ぎょっとして戸惑う。それを剣で襲っても効き目がなく、槍も投げ槍も矢尻も効き目がない。それは鉄を藁のように、青銅を腐った木のように乱す。そりゃ効き目ないでしょうね。青銅と鉄がですね、腐った木のようになる。もうジュラシックパークの世界ですよ。もっとすごいですね。わかりますよね。ジュラシックパークの映画のジュラシックパークですね。で、棍棒も、藁のようにみなし、投げ槍のうなる音をあざ笑う。その下腹は鋭い土器のかけら。それは脱穀機のように泥の上に身を伸ばす。それは深みを釜のように湧き立たせ、海を紅油をかき鍋る、混ぜる鍋のようにする。つまりちょうど何ですか、下の方にこう、じっとしている魚がですね、こう、泳ぎ始めるとこう、海底の、その下の泥がこう舞い上がるじゃないですか。それがもっとこう大きな形で、この起こることをこの、今ここで神様が描写しておられるわけですね。その通った後は輝き、深い淵は白髪のように思われる。なんかこう幻影的な、あれですよね。想像できますよね。こう、さーっと行った後がこの、過ぎ去った後がですね、もう白髪のように輝いていると、いうことですが。地の上にはこれと似たものはなく、恐れを知らないものとして作られた。で海のところにいる獣なわけですよね。だから地の上にはそれと似たものはない。それはすべて高いものを見下ろし、それはすべて誇り高い獣の王であると。獣の王と神様が言われました。で、このレビアタン、先ほど話しましたように、聖書の他の箇所でも出てくるんですが、例えば詩篇の74篇の14節、こう書いてあります。あなたはレビアタンの頭を打ち砕き、荒野の民の餌食とされました。同じく詩篇の104篇14節、そこを船が通い、あなたが作られたレビアタンもそこで戯れます。海の中で戯れていると。イザヤの27章の1節、 一節かな、違うな、ちょっと開いてみましょうか。イザヤ書開きましょう。27章開いてください。あ、そうですね、一節ですね。その日主は鋭い大きな強い剣で逃げ惑う蛇レビアタン、曲がりくねる蛇レビアタンを罰し、海にいる竜を殺される。ここでもう明確に分かりますね、うん、レビアタンが蛇と竜どっちにもこう重ね合わせてこの語られているような感じですね。これはそのさっき言ったヘブル語のこと結果なんですよね。どっちとも訳せるような。そしてこの27章の1節の前後関係なんですが、この26章の後ろの方を見ると、この20節でさあ我が民はイスラエルに対して神様語られています。あなたの部屋に入る後ろの戸を閉じよう、憤りの過ぎるまでほんのしばらく身を隠せ、見よ、主はご自分の住まいから出てきて、血に住む者の罪を罰せられるからだ。血はその上に流された血を表し、その上で殺された者たちをもう追うことをしない。これハルマゲノンの戦いですよ。大患難時代の大患難の時の終わりの時にイエス様が戻って来られる時に、イスラエルのためにその今から私は戦うから隠れていなさいと、うん、というこの大患難の話をし、そして27章の2節以降、その日麗しいブドウ畑これについて歌え、私主はそれを見守る者、絶えずこれに水を注ぎと言ってですね、私はもう怒らない溶接、もしも茨を取る。これは千年王国の話です。イスラエルの回復の話です。その間にここが書いてあるんです。思い出せることはないですか。黙示録の12章3節見ますね。今1節2節がですね、このイスラエルを表している一人の女が書かれてますが、3節、別の印が天に現れた、見よ大きな赤い竜である。でこの竜が女を追って、7節で、さて天に戦いが起こって、ミカエルと彼の使いたちは竜と戦った。それで竜とその使いたちは応戦したが勝つことができず、天にはもはや彼らにいる場所がなくなった。こうしてこの巨大な竜、すなわち悪魔とかサタンとか呼ばれて全世界を惑わすあの古い蛇は投げ落とされた。わかりました。悪魔サタンです。今このまとめますとですね、まずこのレビアタンは竜なんですね。これは明らかで、で実在の竜がいるわけなんです。そしてあの創世記の3章のところで現れたのが蛇かもしれないし竜かもしれない、うん、でその蛇も実在ですよね。竜も実在で、うん、でもその動物を通してサタンがエヴァに語りかけたわけなんです、うん、だから実在の動物であると同時に悪魔サタンの象徴でもあるわけなんです。そこで予後記の最後に、あのさっきのところに戻りますけれども、神様が最後の最後にこの今までの野生の動物を話したりですね、また天と地の話をして、で最後の最後にここで竜の話をされて、これをも私が作って、私がこれをも、牛耳っていると、掌握していると、支配しもう操っている、滅ぼすこともできる、そのあなたが高ぶったものを全て滅ぼすことができるならば、あなたの右手があなたを救えると、私も褒めた、あなたを褒めたたえようと、この神様おっしゃっている。でも神様はできるわけですけれども、他の人はもう何も強くはできない。でこれは動物、実際の動物であるこの竜をも指しているし、またもしかしたらその背後のサタンのこともおっしゃっている可能性があります、うん、って考えると非常に興味深いのは、ヨブ記の最初の方でサタンが出てきたんですよ。あのサタン 完全に神様の手中の中にいるわけなんです。サタンはこの世の君と呼ばれているように、ものすごい力と権威とですね、影響力を持って、で私たちもその中にいて、もう誰をも制御することができない恐ろしい存在、この世のメカニズムの中に入って動いているですね、天使ですよね。そしてヨブもこのせいで彼の仕業のせいで、ひどい目にあって、何が何だかさっぱりわからない。でも実は神様が手の中にあったということです。で神様はですね、ここでヨブに、私は全てを支配していて、あなたを見守っているんだよ、ということをですね、伝えたかったんですね。もう神様は、お前はテストに合格したんだよっておっしゃっているわけなんです。今ヨブが泣いちゃっています。でそこで神様はもうそれね、そのゲームを終わらせてですね、サタンからの挑戦状をですね、もう捨てて、もうヨブは勝ったんだと、ヨブはこのテストに合格したんだと、サタンを退けておられるわけなんです。でなんでこんなことを私が今言うことができるかといったら、ちゃんと注釈があるんです。ヤコブの手紙の5章を開いてください。なんでヨブがテストに受かったか、なんでこれ神様の言葉が憐れみなのかということを私が言えるのかと言いますと、ヤコブの5章11節に神様ご自身が注釈を入れておられます。見なさい、耐え忍んだ人たちは幸いであると、私たちは考えます。あなた方はヨブの忍耐のことを聞いています。また主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み憐れみに満ちておられる方だということです。ヨブは忍耐の人として今ここで見なされ数えられているわけですね。彼はパスしたんですね。神を捨てることもなく呪うこともしなかったけれども、彼は不完全でした。不平を言って、なぜだなぜだという問いかけをずっとしてたわけですよね。けれども神様は憐んで引き上げて救い出すっていうか、その拾い出してくださるわけですね。もう一度で、ヨブは次に告白をします。先ほどは口に手を当てました。今度はその手を取って神様の前に告白をします。ヨブは主に答えていった。あなたには全てができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。主が語られた数々の天地創造の技、そして獣、またあるいはサタン、全てを掌握されている神様、全てがおできになり、どんな計画も成し遂げることを私は知ったと、ヨブは告白してるんですね。前回も取り上げましたが、パウロがユダヤ、イスラエルとこの福音との関係をこの語っている時にですね、最後の最後で神様の憐れみについてお語りに、憐れみについて語りました。で、結論のところですね、引用しましたけれども、おそらくはずっとその呼ぶ気のことを思い出しながら、この話、考えて言ってるんではないかなと思うんですね。もう一度ですね、このローマ人への手紙の11章を、読んでみたいと思いますが、最後のところですね。33節から。ああ、神の知恵と知識との富は何と底知れず深いことでしょう。その裁きは何と知り尽くしがたく、その道は何と計り知りがたいことでしょう。なぜなら誰が主の御心を知ったのですか。また誰が主のご計画に預かったのですか。また誰がまず主に与えて報いを受けるのですか。というのは、すべてのことが、次ですね、神から発し、神によってなり、神に至るからです。どうかこの神に栄光がとこしになりますように。アーメン。すべての計画、すべてを成し遂げる、 全てのことが神から発し、神によってなり、神に至る。過去も現在も未来も、全てが、全ての全てになられた方がこの神様であられるわけですよね。ということを今ヨブが、告白しました。次に3節戻ってください。ヨブ記の42章の3節。知識もなくて摂理を覆い隠した者は誰でしょう。これはヨブが神様の言葉を引用しているわけなんですね。知識もなく摂理を暗くするもの、この者は誰かと神様が言われたところを引用しています。でその答えをヨブは話します。誠に私は自分で悟り得ないことを告げました。自分でも知り得ない不思議を、自分が語っていることが分かってなかったということです。知り得ることができないその不思議ですね、神様の摂理、創造の技、あらゆることですね、これを、私は知らなかったのに語っていたと、こういうふうに告白しています。で次4節。どうか聞いてください。私が申し上げます。私はあなたにお尋ねします。私のお示しください。この4節も私は間違った訳をしているんではないかと思っています。他の口語訳とか新教大訳もそうですが、英語もそうですが、これは神様の言葉の引用として訳されています。例えば新教徒訳は、聞け私が話す、お前に尋ねる私に答えてみよう。この私が申し上げますじゃなくて、聞け私が話す、お前に尋ねる私に答えてみよう。わかりますか。訳、このヨブが言ってるんではなくて、神様がヨブに言ってる言葉ですね、として訳されていて、でこれは実際に、非常に文脈にかなってるんですね、沿ってるんですね。さっき読んだところで、40章の7節で、私はあなたに尋ねる、私に示せ。また38章のところも3節で、私はあなたに尋ねる、私に示せと神様が言われました。でこの神様の 言われていることに対する応答が次にこの5節に書かれているわけなんです。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。これがヨブの回答です。ここの言葉は本当に大事ですね。私たちは神様のことについて聞いて満足することが多いですけれども、神様のことを聞いて神様に会うことをしなかったら意味がないんですね。今ヨブは、この苦しみの中でいろいろなことを語りました。神様について聞き知っていることを語っていましたけれども、今神ご自身が嵐の中から現れて、神様ご自身からの声を聞き、かつ神様のその創造の御業、その栄光、神様の創造の栄光をよく考えて、今神様の御臨在の中にいることをヨブは知ったわけなんです。で私は今この目であなたを見ましたと告白してるんですね。私たちがいろんな神様についてのことを語ることはいくらでもできるし、聞くことはいくらでもできますけれども、会わないといけないんです、神様に。その神様の御臨在の中に自分たちが入っていかなければならないわけなんですよね。これが大きな違いですね。神のことをたくさん聞いているか、あるいは神に会っているかどうか。で特に苦しみの時に神様は私が答えだとおっしゃってくださいます。その具体的な問いかけ、なんでこうなってるんですかの答えは言わなくても私が答えであると。具体的な回答ではなくて、神ご自身の臨在が答えになっているわけです。苦しみの中にある神様の臨在、 6節、それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。素晴らしい告白です。自分を蔑み、塵と灰の中で悔い改めます。この後でヨブは回復しますけれども、それは彼が神様の御臨在の中で自分の至らなさ、癒しさですね、そして自分の今の肉体のそのボロボロになっているその中で神様にひれ伏したわけなんですけど、これがですね、私たちに究極の平安を与える方法です。で、私たちに究極の癒しを与える方法です。慰めを与える方法です。慰めを受け取る方法ですね。神様に全てを委ねるときに初めて癒しが与えられます。今日現代病というのがですね、あります。で、その多くの問題、発展途上国にはなくて先進国にある問題、または昔にはなくて今言ったように現代にある問題、また、他のいろんな国ではなくて日本で自殺者が多いとかですね、またはうつ的な人が多いとか、その問題は何かって言ったら、これができないからなんです。自分の命を救おうとする者はそれを失い、私のために自分の命を失う者はそれを救うともイエスも言われました。自分の命を救おうとすることによって、自分を高めようとすることによって生きているんです。だから癒しが来ません。なんか面白い、これは精神学者が言った言葉で、なんか面白い記事を見ましたけど、健康病とかっていうのがあるらしいですね。何かって言ったら、健康にあまりにも気遣いすぎて、もうノイローゼになってる人のことがですね、健康病というらしいですが、そういうふうに自分を守ることですね。で、自分、ああかわいそうかわいそうって、こう腫れ物に触るかのようにですね、このやっていくこと。でも今私たち読んでいきました。例えばダチョウとか読みました。他の野生どうやって生きてるんだと、誰からも世話されてない価値、人間が何もやってないのに生きているじゃないか。神様の主権があるからですよね。だからイエス様がおっしゃられました、空の鳥を見てみなさいと、落ちないじゃないか空からと。で、花見てみなさい、ソロモンがあれだけ映画があったけれども、あの花以上に着飾ったことがあるかと。本当に美しいですよね。何もしないでもそういうの綺麗なんです。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。これらのもの、何を食べようか何を着ようかですね、加えて与えられる。一日の労苦は一日にして足れると、と神様がおっしゃったわけなんです。私たちが神様の主権に服するときに初めて福音が訪れます。神様の癒しと平安と力と慰めが与えられるわけなんですね。で、このようにして神様がご自分の憐れみの中にヨブを引き寄せることがおできになりました。次は友人ですね。この友人らをご自分のもとに引き寄せようとされます。さて、主がこれらの言葉をヨブに語られて後、主はテマン人エリファズに仰せられた。友人3人いるんですけれども、エリファズがおそらく最年長なんですね。代表者をこう呼ばれたわけですね。神様が、私の怒りはあなたとあなたの2人の友に向かって燃える。それはあなた方が私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったからだ。なんか神を知っているかのように彼らは話し続けましたけれども、なんと神様のことを誤って、この伝えていたかとですね。すべての苦しみは、この神から来るんだというふうにですね、このずっと言って、そしてヨブ自身をですね、へこたらしてしまったですね。で、議論に巻き込んでしまった。 わけですよね。そのためにヨブはその摂理、神様の摂理を暗くしていってしまった。で、元を正しもこのユージナーがですね、言ったからですよ、そうやって。神様を正確に神を神として伝えないっていう罪がここに書かれていますね。恐ろしい罪です。で、私たちの行いもそうですけれども、その言っていることで神様のイメージがいろいろ変わってくるわけですね。今現在でもいます。例えば病の中にいる人ですね。で、私はもう最近もまた近くにいる人で聞きましたけれども、この病気になってですね、そして祈りで示されました。あなたはですね、ちゃんと自分の家族の人のことを許してないからですね、このような病になってるんですよと示されましたって言ってですね、やってきたとですね。今でもこのヨブの友人がたくさんいるんです。で、そういうことを聞いた人にとって神様はどうなるかって言ったら、もう全然違う。今までこの読んできたこの神様ですか、哀れみ、慈しみと哀れみに満ちたですね、神様とは全然違うですね、神様になっちゃうわけですよね。それに対して私はあなた方に対して怒ってるよと言われてるわけです。で、8節、今あなた方は牡羊7頭を取って、私のしもべヨブのところに行き、あなた方のために全勝の生贄を捧げよ、つまり罪の許しを得なさいですね。私のしもべヨブはあなた方のために祈ろう。私は彼を受け入れるので、私はあなた方の地族となることはしない。あなた方は私について真実を語らず、私のしもべヨブのようではなかったが、ヨブに祈らせる。神様はすごいことをされますですね。そのまま自分一人で全勝に生贄を捧げてもいいかもしれませんけど、わざとヨブのところに神様行かせたんです。なぜか、仲直りするためですね。罪の許しを請うためです。神様からの罪ですね。神様から罪を許される。もう究極的には罪というのは神に対して行っているわけですけれども、けれども私たちは他の人に被害を及ぼすことがあって、その仲直り、和解をしなければいけないことを神様も教えておられます。イエス様が三条の水訓の中でお語りになりましたね。マタイの5章の23節からですが、だから祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りをしなさい。それから来てその供え物を捧げなさい。仲直りをしつつ礼拝を持っていくということを神様おっしゃられて、横の関係が大事なんだよ。主の祈りの中でこのように祈りなさいってイエス様が言われた中でも、私たちの罪を私たちが他の人を許すように許してくださいと。ここですね、和解が大事なんだよということを神様はおっしゃられているわけです。で、次にテマン人エリファスとシュワハ人ビルダデと、アーマ人チョファルが言って主の彼らに命じたようにすると、主はヨブの祈りを受け入れられたとありますね。ヨブのことをちょっと考えてみてください。あの3人がですね、自分のことをもうことごとくですね、責めてですね、やった、あのヨブ言ったあの3人ですよ。この野郎めっていうふうに思ってもしょうがないですよね。でもこれもヨブにとって必要なことだったんですね。罪を許すということはヨブにとって必要だったんです。で、またヨブはですね、今塵と灰の中で悔い改めていた、減り下させられたヨブがいるわけですよね。だからヨブはもう祈ることができました。で、その後でですね、10節、ヨブがその友人たちのために祈ったとき、主はヨブを元通りにし、さらに主はヨブの所有物をすべて2倍に増されたですね。これから神様の慰めの話が始まります。2倍にしてくださいました。こうして彼のすべての兄弟、すべての姉妹、それに以前のすべての知人は彼のところに来て、彼の家で彼と共に食事をした。
そして彼をいたわり、主が彼の上にもたらしたすべての災いについて彼を慰めた。彼らはめいめい打ち消したと、金の輪一つずつを彼に与えたとあります。で、どこからともなく、なんだこの人たち急に現れてっていうふうに思ってしまうかもしれません。今までどうしたのと、彼が金持ちになってから来たのというふうに私たち読んでしまいがちですが、この10節はですね、この全般的な話をしています。結論を話しています。2倍にされたと。おそらくはですね、ここでこう仲直りをしてですね、この祈った後におそらくヨブの体が癒されてですね、またはどうだったのかな、わかんないけど、この全てこの財産の全て回復する手前の話ですね。おそらくはいたわるためにこの兄弟たちがこうやってきてですね、そしてこの一消したと金の輪一つずつを彼に与えたと言ってですね、このそれらを通してどんどん財産がこれからですね、この与えられていくというわけなんですけども、彼を慰めたっていうふうに書いてありますよね。慰めという言葉、この苦労を補うですね、このもの2倍って言ってますからですね、本当に補われるためにはですね、その元通り以上のものが必要なんですね。面白いですね。出エジプト記のところで神様の律法の中にですね、この物を盗んだりしたら2倍にして返しなさいと。ただ返すだけじゃダメなんですね。2倍にして返しなさいというふうに神様言われています。でそれはなぜかって言ったら、その慰めという原理があるんですね。ここでその与えられた、失われたものを、あり余るものを与えられることによって慰めを受けるわけなんですよね。で、具体的に主は12節、ヨブの前の半生よりも後の半生をもっと祝福された。それで彼は羊1万4000頭、ラクダ6000頭、牛1000首、メロバ1000頭を持つことになった。これ一章のところに書いてある家畜の数の2倍になってます。ちょうどですね。また息子7人娘3人を持った。不思議に10人しかいません。最初も10人で今も10人です。でもこれ2倍なんですね。失われた10人の息子娘は生きてます。死んだ後も生きてるわけですよね。全部で20人です。彼はその第一の娘をエミマ、第二の娘をケツヤ、第三の娘をケレン、ハプクと名付けた。それぞれ意味があってですね、エミマは鳩、ケツヤは香水、でケレン、ハプクは、なんていうのかな、この、目を大きく見せるですね、この、目の化粧品。まあ、今でいう、このアイシャドウみたいなものですね。の、角になんか入ってたんでしょうかね。なんか、いわゆるこの、ビューティーですよ、この美ですね。を表す言葉ですね。それを名付けて。で、その名にちなんで、本当に美しかった。まあ、赤ちゃんの時から美しかったんでしょうかね、この名付けた時にですね。見てください、ヨブの娘たちほど、美しい女はこの国のどこにもいなかった。彼らの父は彼女たちにもその兄弟たちの間に相続地を与えた。本当にその美しさというのが、単に外見だけの美しさだけではなく、内面の美しさもあったんでしょう。本当にこの普通だったらこの男だけに与えられる相続をですね、彼女たちは、本当のこのまあ、ある意味で権勢っていうんですか、この力をも持っていた形で、彼女たちにもこの呼ぶ、お父さんの呼ぶは、与えたわけなんですね。この後呼ぶは140年生き、自分の子とその子の子たちを4代目まで見たと書いてありますけれども、140年生きたと書いてますから、ここまで2倍の祝福を受けていますので、当時その呼ぶがこの試練にあった時、これは70歳じゃないかとこう考えられます。ですね、この2倍ですからね、ちょうど。そしたら、70歳で、そして140年をさらに生きて、2倍になるですね。と考えられますね。でそして、こうして、ごめんなさい、そして140年にプラス70で、210年かな、ですね。で、ちょうど族長時代の、あの時の、アブラハムとかも、結構長生きしてましたし、そのぐらいの年ですね。まあその中においてもやっぱりちょっとこうかなり長寿なんですけれども、
こうして呼ぶは老年を迎え長寿を全うして死んだとあります。このようにして最後に苦しみの後に慰めを受けて、この死んだわけですけれども、で私たち新約時代に生きているクリスチャンは、この慰めは天において確実に用意されています。
私たちがよく知っている言葉ですね、黙示録の21章の4節、永遠の慰めについて書いてありますね。彼らの目を涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ叫び苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからであるとあります。このように私たちも慰めを受けるわけですけれども、これで呼ぶ記終わりました。で、呼ぶ記を読む初めにですね、紹介として、なんでこういう苦しみに正しい人が会わなければいけないのかという答え、わかりました？なんでかわかりません。それが答えです。代わりに神様が共におられるということを苦しみの中で知ることができる。だから答えはないって今私が言いましたけど、神ご自身が答えと言っていいでしょう。私たちが本当に神様に服すですね、祈りを明け渡す、そしてその時にあるその臨在、神様の臨在、これが私たちクリスチャンに与えられた特権ですね。そして将来には豊かな慰めが用意されている。これがクリスチャンの特権です。答えは分かりません。で、神様も答えることがおできにならなかったでしょう。このちっぽけな脳みそにですね、神様のすべての知恵と知識を全部入れようとしたら、この前学びましたけれども、ぶっ倒れてしまいます。そういうことではないんですね。神様との交わりを神様は持たせようとするために私たちを作ったんです。人間を作ったんですね。で、これが人間の目的なんですね。神と共に生きる。今言った新しい地と新しい天と新しい地というのはですね、幕屋なんですよ、神様の。幕屋なんです。そして、その天のエルサレムはですね、神様の中にすっぽり包まれた形の町なんです。都市なんですね。だから、太陽が必要なかったと、神ご自身、子羊ご自身が光だったからだと。これが究極の姿なんですね。作られた目的通りに生きないと、私たちは、こう、的を外してしまう。この、ずれていってしまう。わけなんですが、これで終わります。で、次回から、詩編ですね。主にダビデが書いて、まあ、他の人もたくさん書きましたけれども、この詩編も同じように、神様の御臨在の中に導き入れられていく、まあ、歌の中でですね、この語られていく、この神様の言葉になっていきます。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。
主よ、
嫌なことたくさん起こります。起こってほしくないなって思うことがたくさんあります。もう嫌だと思うことがあります。神様取り除いてくださいという祈る時がたくさんあります。でも、あのパウロが自分に与えられた棘を取ってくれと、サタンからの棘を取ってくれと願った後で、神様からの声があって、私の恵みはあなたに十分にあると、弱さの中にキリストの力が完全に働くと、だから弱さを誇る、弱い時にこそ強いとパウロが告白しましたが、本当に私たちが塵と灰の中で、ひれ伏すときに究極の慰めと平安が与えられることをもう一度確認することができました。神様、どうか私たちがを守っていてください。あなたの愛の中で 憐みの中で守っていてください。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りを捧げいたします。アーメン。
アーメン。